ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェネミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、そして事業開発部長の龍太郎さんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続きまして、フォーラックグランフロント大阪クリニックの会議室よりお届けいたします。今日のゲストも先週に引き続きまして、フォーラックグランフロント大阪クリニック副部長小宮慎之介先生からお話をお伺いいたします。今日のテーマは子宮内細菌叢と不妊症についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
2週目でございます。今日もこの方がゲストです。フォーラックグランフロント大阪クリニックの副部長小宮慎之介先生のご登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、では改めてなんですが、リスナーの皆様に、クリニックのご紹介、そして、先生の自己紹介をお願いします。
はい、小宮慎之介です。フォーラックグランフロント大阪クリニックですね、大阪駅に隣接しております、グランフロント大阪っていうビルの中に入っておりまして、アクセスもいいですし、まあ、時々ですね、遠方から通院される患者さんも多く見えております。で、まあ、特にですね、最近はまあコロナの影響でなかなか通院が難しいということもあると思うんですけれども、まあ、携帯のアプリを使ってですね、予約を取りやすくしたりとか、あとはまあネットですね、遠隔診療でお話だけさせていただいたり、で今はもうほぼ無料でですね、お話を予約が取れるという状況になっているそうなので、まあ、ぜひですね、そういうのもご活用いただいてご相談いただければなというふうに考えております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日もですね、先週に引き続いて子宮内膜炎に関するテーマでお話をお聞きしたいと思ってます。先生、まず先週に引き続いて子宮内膜炎ですね、こちらと今度着床不全についてですね、そのあたりの関係性をお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、慢性子宮内膜炎ですね、子宮の内側に炎症が広がってしまっている状態で、まあ、慢性というのはもうじっくり症状が進んでいる状態なので、まあ、自覚できることがあまりなくてということなんですけれども、原因もですね、いくつか言われていて、まあ、一つはまあ感染、まあ、お膣の方ですとか、まあ、その他の場所からの細菌がまあ移動してくることで炎症が起こってしまうという説もありますし、まあ、一方でまあ物理的な刺激によって炎症が引き起こされるというのも言われていたりもしますので、原因というのはまあ様々あるんですけれども、内膜にですね、慢性的な炎症がずっと続いた状態が続きますと、なんかサイトカインってなんか聞いたことありますかね。今もなんかコロナでですね、なんかサイトカインストームとかってちょっと聞くかもしれないんですけど、はい、ああいう免疫の、まあ、強い免疫の状態っていうのが、まあ、続いてしまうと、まあ、着床を妨げるであろうというのは、まあ、基礎実験でも多く報告されていて、まあ、慢性子宮内膜炎で妊娠率が下がる原因というのは、まあ、そういった免疫の基準というのが一つ原因だろうというふうに報告されています。
そのあたりもやはり着床不全といったところにつながって、
そうですね、はい、やっぱり不妊治療する中ではなんとか1回の治療での妊娠率を上げないといけないというところもありまして、はい、卵を使えば使うだけですね、時間もかかるしお金もかかってしまうしというところなので、まあ、なるべく成功率を上げるために、まあ、原因となるであろう要素っていうのはしっかりと鑑別をして見ていって、まあ、それを治せるものはしっかり治して、まあ、患者様の、まあ、一月でもね、早い妊娠っていうのを目指していけるように、まあ、工夫をしているところです。
はい、ありがとうございます。
炎症になる 原因としてはやっぱり細菌性、あとは、免疫関係、あとはやっぱウイルスもやっぱ関係はしている。
いやまあウイルスとかはちょっとはっきりしたものはわからないんですけれども、そうですね、まあ、感染というのはまあ強く言われていて、よく知られているところですと、まあ、リン菌とかですね、はい、クラミジアとか、まあ、そういうものは強い炎症の力っていうのを持っていて、まあ、子宮の中にとどまらず、子宮の中も卵管っていうのでお腹の中とつながっているの で、はい、まあ、卵管をまあ狭くしてしまったりとか、お腹の中に炎症が広まってしまったりとか、いろいろなことを及ぼすというふうには言われているので、まあ、感染あるいは細菌のバランスっていうのは一つ原因であるというふうに考えられています。
そういった炎症を通して免疫関係がまあ強く働きすぎて、実際に卵が着床しようとするとそれを攻撃してしまう形となって、まあ、着床ができない状態になるということなんですね。
で、まあ、そういうふうに言われてるんですが、まあ、ちょ細かいレベルでの研究ってのはまだ進んでいないので、はい、まあ、推測の域を出ないところはあるんですけれども、まあ、あの炎症がある方で妊娠率が低いっていうのは事実です、はい、まあ、それは何とかしないといけないのかなというふうに考えています、は
い、まあ、そういった意味からまずやっぱり治療してっていうことが大事ですよね。
でこれ治療であの、まあ、私たちもエマ検査もそうなんですけども、まあ、抗生剤を提案させてもらう時があって、で抗生剤で治療された後やはりそういった炎症は治るというか症状も変わりますか？
そうですね、その、まあ、治療法もですね結構施設によって違ったりとか、はい、報告によって全く違う方法をとっているので、まあ、どれが一番いいですよっていうのが、まあ、ちょっといまいちはっきりしてないところはあるんですけれども、一応当院では、まあ、内服の抗生剤を使って、まあ、その後に、まあ、ラクトバチルスですね、乳酸菌の膣に入れるお薬や内服のお薬、飲み薬っていうのをまあ工夫して使っていくというのをしています。でよく聞く方もいればなかなか聞かない方もいたりとかで、ちょっと難しいなと思うところはあるんですけれども、はい、まあ、報告によってはですね、おしもに入れるタイプの抗生剤を使って、まあ、妊娠に向けて の、まあ、そのラクトバチルスの率を、まあ、よく上げることができましたよって報告もありますので、まあ、ちょっと治療の方法については、まあ、当院の中でもまた変更がね今後あるのかなというふうに考えています。
そうしますとじゃあ試行錯誤まだまだこう重ねられて、よりこう早く患者様がいい状態になるように日頃されていらっしゃるということですね。
そうですね、一応まあ今使ってる治療法は報告されている中で今一番良さそうなものを選択はしてるんですけれども、まあ、今後患者様にもご理解いただきながら臨床研究という形でですね、まあ、治療法をまあより洗練させていく必要があると思いますし、はいはい、あとは民族性とかっていうのも多分あると思っていて、うん、まあ、諸外国で食事の取り方も違うし生活習慣も違うし体格も違うしっていう中で、じゃあ日本人の方にとってはどういう細菌のバランスがいいのかとかどういう治療がいいのかっていうのは、まあ、ちょっとその国ごとにやらないとわからないところも多いと思うので、ね、そういったプログラムを組んでいければなというふうに考えています。
いや、おっしゃる通りですね、あの本当に生活習慣っていうものは国々によって大きく変わると思いますので、で実際その子宮内の菌ってどこから来てるのっていう話がやっぱりあるんで、で、まあ、膣から来てるんだろうと思っていて、じゃあ膣の菌はどこから来てるのっていうと、まあ、腸からかなというのがやっぱあると思いますので、そのあたりすごくこれからの研究テーマとして大事な点だと思いますね。
そうですね、で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、はい、妊娠実際にされて胎盤って赤ちゃんを育てるものが、はい、まあ、子宮の中にできるんですけれども、その胎盤の菌っていうのは口の中の菌と強く似てる、リンクするっていうのも言われていて、まあ、血行性ですね、血液の流れで行くのか、それともリンパ管とかって聞いたことあるかもしれないですけど、はい、リンパの流れで行くのか、それともなんか物理的に行くのか、まあ、いろいろ説はやっぱりあって、でもしかしたら一つの方法じゃなくていろんな方法で菌のやり取りをしてるかもしれないとかですね、まあ、いろいろわからないところもまだまだ多いし、逆に興味はすごい惹かれる部分ではあるなというところになりますね。
今週のテーマは子宮内細菌層と不妊症についてお届けしております。 で、ゲストはフォーラックグランフロント大阪クリニックの副部長小宮慎之介先生です。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、前半のところでですね、胎盤のお話も出てきましたけれども、こういったその子宮内膜炎、着床不全といったところに関して、具体的にどういった患者さんがいらっしゃって、治ったのかというような具体例、教えていただけますでしょうか。
はい、当院の中でこの細菌叢の検査をするときですね、やっぱり一番多いのは着床障害の方にお声掛けをすることが多いんですけれども、本当具体的な例でお名前とかはちょっと出せませんけれども、42歳で、綺麗な卵を2回お戻ししても、着床はしないと。で、最後胚盤胞1個お持ちで、なんとかこれを戻して妊娠したいんだけれども、妊娠率がなんとか高くできないかっていう、ご相談で、もちろんその当院の中で一般的に行われている着床の検査とかですね、いろいろさせていただいたんですけれども、ご自身としてはもう一声ですね、保証が欲しいというか、少しでもいいっていう中で自分で納得して治療を進められたいっていうところがありまして、この検査をさせていただきました。で、エマ検査の結果は、ラクトバチルスが 98% ですね、かなりいらっしゃったので、もう条件としてはもう一切疑問を持つようなところはなくてっていう話をさせていただいて、ご本人が納得した上で配食に進んで、この方は無事妊娠されて卒業されていったというのがございました。で、その細菌叢がどれぐらい着床を改善するかとかっていうのってやっぱりちょっと分かりにくくて、
そうですね、
これを実際に調べようと思うと、細菌叢が悪いけどそれを治療せずに妊娠するかどうかを見るとかですね、そういうことを多分しないといけないんですけど、悪いって思ってる患者さん何もせずに妊娠させるかとかですね、配食するってなるのはやっぱりコストもかかってしまいますし、倫理的にも難しい面があるので、なかなかそのどういうふうに科学的根拠を求めるかって難しいんですけども、この症例に関しては、患者様が、ご自身の最後のチャンスですね、もう次の採卵はないっていうふうにおっしゃってた方なので、それをいかに納得した治療として完結させるかっていうところを、メインにしてこの検査を提案しています。なので、この方に関して言えば、仮に移植がですね、妊娠しなかったとしてもできる検査は全て一通りしていて、ご自身としてももう 100% ですね、自信を持って移植に臨めれたというところで、結果に対してもご自身でもしっかり納得できたのかなというふうには考えています。
やっぱり結果に自分、患者様とのね、この中でどこまで自分やったんだというのもね、大事な点だと思います。
そうですね。
その他こうエマ検査で子宮内の細菌、ラクトバチルス菌が少なくてっていった感じだと症例ありますか。
あ、そうですね、この方は33歳で、治療歴はちょっと浅い方だったんですけども、先に細菌叢の検査をしてみたいということでさせていただくと、ラクトバチルスが 15%。
あ、少ない。
で、その他の雑菌が結構多いっていう方だったので、内服の抗生剤です、ね、飲み薬を使って、なんとか菌のバランスを整えようということで、再検査をしたんですけれども、再検査した時点でラクトバチルスが 2% にまでちょっと減ってしまって、
下がってしまうんですね。
で、これやっぱりあり得ることで、抗生剤の効き方によってはさらに菌のバランスが崩れてしまうフェーズを通ることになるので、みんながみんな再検査したら上がってるってわけではありませんでした。で、この方についても、次もう一回 再検査をですね、するかしないかっていうので、時間も使い方がありますので、相談させていただいたんですけれども、せめて良くなってる傾向を見届けてから治療を進めていきましょうということにしまして、でその次の 再検査で、40% まで一応上がってはきていて、このペースで、その実剤とかですね、飲み薬のラクトバチルス製剤とかを、使い続けていけば、上がっていくのではないかというふうに考えて、その次です、3回目とか4回目とかの再検査はしなかったんですけれども、その後の配食で妊娠はされたということもありました。
ラクトバチルス菌が本当に数パーセント、2パーセントとかですね、数パーセントの場合ですね、次の周期までにラクトバチルス菌を9割近くまで戻すっていうのはとても難しいところかと思うんですね。なので、ただ傾向を見たっていうのはすごい大事な点だと思いますね。
はい。
それはかなり改善されてたんで、まあこれだけが原因かどうかっていうのは分からないと思うんですけれども、いいお話ですね。
良かったと思います。
はい。やっぱそのどこまで再検査するかとかっていうのがちょっと難しくて、その検査だけにはまってしまうといつまでたっても配色ができないっていうことにもなりますので、ある程度のところで判断をするっていうのが今のところまあ手探りでケースバイケースで判断をしているんですけれども、今後症例がたまってですね、傾向がつかめてきた時にどれぐらいまで上昇傾向があったらもうゴーサインが出せますよとか、
そうですね、
このぐらいだったらもう一回検査した方がいいかもしれませんっていう線引きがですね、明らかになってくると、もうちょっとこの検査を活用して妊娠につなげていくっていうお手伝いができるんじゃないのかなというふうに思います。
いや、もうぜひそういった本当症例ベースでのね、じゃないとこれがなかなか作れないと思いますので、ぜひお願いしたいところもあります。
2週にわたって小宮先生にお話を伺いました。先生、ぜひリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、ホーラックグランフロント大阪クリニックに限らずですね、いろいろな施設で MRIS 検査あるいはエラ検査っていうのを行うことができている状況になります。まだわからないところも多いんですけれども、この検査を使ってですね、妊娠につながった患者様からもちろんお喜びの声をいただいておりますし、妊娠につながらなかった方についてもですね、原因がわからなかったところを、少しでも明るくすることができたのは、良かったなというふうなことも聞いておりますので、なかなか不妊治療の成績が出ないとか、どうしていいかわからないなんていう方についてはですね、一度主治医の先生方にもご相談いただいて、ぜひ活用してみるのはいいんじゃないのかなと思います。当院でも、遠隔診療でもですね、相談だけっていうのが実際できますので、ぜひご活用いただきましてご相談ください。
ご出演いただきましたのは、ホーラグランフロント大阪クリニックの副部長、小宮慎之介先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える。
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う、遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
子宮内膜炎関連、まだまだ分からないことも多いと思うんですけれども、
その通りですね、研究の方は弊社本社の方を含めてやっていかなきゃいけないことになりますね。
それでまた着床にね、貢献できればというところですね。
そうです、はい、それが私たちの望みですね、
はいはい、
この番組は毎週月曜日21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。